あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は確定申告を前に保険金と税金、そして医療費控除のお話について伺います。2月18日月曜日から3月15日金曜日まで確定申告の期間ですが、近づいてまいりました。まずは川尻さんに死亡保険金のことについて伺っていきます。
はい、昨年1年間で死亡保険金とかを受け取られた方に対して、税金が発生するんですけれども、大体3種類のパターンがあります。
はい、
相続税になるのか、所得税になるのか、贈与税になるのか、これをちょっと対象にお話ししたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、ごく一般的に、ご主人が契約者、そしてご主人が保険をかけて保険料を、払っている、
うん、
で受取人が奥さんや子供という場合には普通に相続税の対象になります。はい、一番税率としては低いものになります。
はい、
それから妻が夫に保険をかけていて、受取人が奥さんの場合は、これ所得税、一時所得になりますので、
はい、
ご注意いただきたいと思います。うん、それから妻が夫に保険をかけて受取人が子供の場合、これは贈与税の対象になります。
はい
はい、それから2番目なんですけれども、うん、満期保険金、それから解約返礼金を受け取った場合どうなるのって話なんですが、まあ、満期楽しみでかけてらっしゃった例えば養老保険とか、
うん、
それからやむを得ず終身保険はかけてたんだけれども、途中で解約した時に受け取る解約返礼金、こういったものについては、かけた人と受け取り人が同じであれば一時所得、所得税の対象になりますということになります。はい、ただし全てがそうなるわけではなくて、うん、受け取った保険金と、支払い保険料の合計差額が、全額課税対象になるのではなくて、差額から、50万を引いて、うん、なおかつその半分が課税対象になります。
はい、
ですから差額が50万以内であれば、それはもうすべて非課税になりますので、
うん、
はい、あと3番、今受取人の方はどんどん増えてるんですけども、
はい、
ただ厚生年金とかそういうものではなくて、うん、自分で将来、年金をもらうということでかけていた年金保険金をもらった場合、
はい
はい、まあ、本人が本人のためにかけていたという場合になると、雑所得になります。
うん、
はい、でただ全てかかるのではなくて、年中に払った、支払いを受けた年金の額から、その金額に対応する払い込み保険料または掛け金の額を差し引いた額、これが対象になります。うん、4番目なんですけれども、先ほど死亡保険金、一時金で受け取った場合のケースを話したさせていただいたんですけれども、
はい、
最近多い収入保障型、これ毎年年金のように受け取ったりですね、
うん、
毎月お給料のように受け取るっていう保険の受け取り方があるんですね。
へー、はい、
これですと最初の1年目、これ年金受給権というのが発生して、
はい、
雑所得として課税対象になるんですけれども、うん、2年目以降もこれは1年目が所得、あ、すみません、相続で、ごめんなさい、初年度が相続で、
はい
はい、2年目以降が、雑所得になりますので、
うん、
ちょっと対象が変わってきますのでご注意いただきたいと思います。うん、
まあ、何でもお金をもらうとなると、それに税金がかかってくるんだなというのが実感なんですけれども、はい、そうですね、はい、まあ、その税金のかかり方も相続税だったり贈与税だったり、はい、一時所得だったり雑所得だったり、はい、いろいろするわけですよね。
はい、
これはこちらの方がこういうかけ方をした方が、よりお得ですよっていうのは相談していいわけですか。
そうですね、まあ、基本的にはオーソドックスにかけられた、さっきみたいにご主人が自分にかけて、はい、 それでやっぱり自分に何かあった時にはやっぱり生活をね、うん、あのたた支えているご主人が何かということになるんで、受け取るのは奥さんでありお子さんっていうのが普通なので、うん、
はいはい、
普通にそういうふうにかけられていいと思います、う
ん、まあ、かける時に税金のことも考えて入られたらいいですね、
はい、
そうですね、はい、それから非課税の対象、課税、税金がかからないものもあるんですよね。家木さん教えてください。
はい、この時期になるとですね、うん、例えばこう昨年中に例えばがんと診断されたような方がこう何百万円かこのがんの診断給付金なんていうのをこう受け取られる場合があって、はい、でいやこれって どうなの申告しないでいいのっていうような質問を受けるケースがあるんですけど、実はですね所得税法施行令第30条っていうのがあってですね、はい、その中に損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で身体の障害に起因して支払いを受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金は非課税というふうに明記されているんです、
うん、
まあ簡単に言うとですね、はい、まあ病気になったり怪我したり、うん、もう辛い本人さんが辛い思いしたものについては税金はかけませんよと、
はい、
いうことになってるんですね。なので具体的に言うとこう入院した時にもらう入院給付金とか、うん、手術を受けた時に受ける手術給付金とか、
はい、
通院した時の通院給付金、
うん、
で、まあ、先ほども言いましたけどがんの診断給付金なんてこう何百万円ですけどこういったのも非課税で、さらにですね、例えば特定疾病って言ってがんですとか心筋梗塞脳卒中になって、まあ、ある一定条件になった場合にボーンとこうまとまった金額が下りる保険があるんですけど、うん、これ数千万円こう下りるケースもあるんですね、うん、
はい、
であと高度障害って言って死亡保険金をかけておられた方が例えば両目失明しましたとか例えば車椅子の生活になりました、うん、なんて時に高度障害保険金っていうのを払われるんですけど、
うん、
これも死亡保険金なのでやっぱり数千万円とか場合によったら数億円かけてるような人もいらっしゃるかもしれないんですけれども、これもですね、
はい、
本人が辛い思いして受け取るので、うん、非課税税金かからない
です。ありがたいです、
はい、うん、あとですね死亡保険金で余命6ヶ月宣告された時にリビングニーズ特約って言って、
はい、
これは例えば何億円の保険に入ってたとしても、まあ、3000万円までが限度なんですけど、うん、先に3000万円お支払いしますよっていうそういったのがあるんですね、
うん、
まあ、要するにもうあと6ヶ月なんでこう、ね、なんか楽しんで、で世界旅、ね、旅行行ったりとか、うん、でそういったのもですねこれ死亡保険金の前払いっていう、こう性格はあるものの、
はい、
やはりこれ本人が辛い状態だからということで、うん、非課税になっています。ただしその仮にリビングニーズ特約で3000万円もらってたんだけど使い切らなくて残ってた分についてはこれについてはですねそのもらった時は税金かからないんですけど残ったものについてはやはり先ほど の死亡保険金と一緒で相続税の対象にはなりますので、そこら辺はちょっと覚えておいてもらえればと。
わかりました、ね。それから交通事故関連の賠償金はどうなるんでしょうか。は
い、そうなんですね、これも先ほどのですね、所得税法のですね、施行令30条っていうのにある、申し上げましたけど、うん、慰謝料その他の損害賠償金もこう非課税ってなっているので、うん、交通事故で相手に怪我させられた、うん、あるいは大事な大黒柱をね、跳ねられて死なされた、まあ、場合によっては本当数億円っていう賠償金が入ってくることもあるんですけど、そういったケースも税金はかからない。
はい、はい、分かりました。あと、住まいの保険金ですね、火災や水害で、
はい、
受け取る住まいの保険金は課税対象なんですか、はい、どうなんでしょう。
これもですね、同様に所得税法でですね、突発的な事故によって、はい、こう資産ですね、お住まいね、資産に加えられた損害に起因して取得する損害保険の保険金は非課税というふうになっていますので、仮に、3000万円で建てたお家が、まあ、全焼したとか、まあ、去年の、岡山県の、ね、水がものすごくついてもう家住めなくなった状態だった場合で3000万円もらったとしても、うん、非課税、はい、さらに、まあ、この3000万円で建てた家かもしれませんけど、はい、年数経ったら値打ちとしたら今、1000万かもしれないですよね、うん、で 結局1000万の値打ちで3000万受け取るかもしれませんけど、そういったのでも非課税なんです。
や
っぱこ
う
結局生活をやっぱり再建しなきゃいけないっていう、そういった目的がありますので、
はい
はい、
課税対象ではないものを家木さんから教えて今いただきました。で最後にですね、医療費控除について川尻さん、
はい、
教えてもらいたいんですけれども、
はい、
これもまたいろいろありますよね。
そうですね、うん、ただ基本的にはその一家、生計をいつにするという言い方をするんですけれども、はい、その家族全体で1年間に支払った医療費から10万円を差し引いた、それをオーバーした分は非課税の所得から外していいですよっていうのがその、医療費控除のになります、
はい、
で対象となる医療費としては、まあ、病気や怪我で、お医者さんに払った治療費、うん、それから医師の処方による医薬品、それから不妊治療、インプラント、レーシック手術などがその対象になります、
はい、
で最近新しいところで言うと、セルフメディケーション税制というのがあるんですけれども、うん、これ一般で売っている市販の薬を購入した際に、所得控除を受けられるというものも新しく出てきておりますが、
これはドラッグストアなどで風邪薬などを購入する場合は当てはまりますか、は
い、そういう税対象の薬というのはパッケージに書いてありますので、
はい、
そこをちょっと注意していただければとは思います、まあ、大体そういうふうに今なってきてますので、うん、店頭に置いてあるものはね。ただしこれ21年の12月末までということになりますので、もう2年ほどですかね、
はい
はい、にちょっと期間は限定されておりますが、それ以降ももしかしたら、継続される可能性はあります、
はい
はい、そんな感じですかね。
そうですね、はい、対象となるその市販薬の購入額なんですけれども、うん、まあ、大体どれぐらいなんですかね。
年間すみません、1万2000円を超えた分で、上限としては、8万8000円までということになります。
ですからレシートをきちんと取っておかないとこれは分からないですよね。
書き集めてい
ただいて、はい、はい、確定申告の時期で保険金と税金、そして医療費控除について教えていただきましたが、分からないことも多いと思います。どうぞ気軽に尋ねてみてください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話番号は 076-407-1350 076-407-1350。 家木さんの安心グループは富山市赤田で、電話は 076-495-1905 076-495-1905 番です。このコーナーでも皆さんからの疑問質問を受け付けております。どんなことでも構いませんので、聞いてみたいことがありましたらメール、ファックス、はがきでお寄せください。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。